ジオカフェおはようさんです。どちら様おはようさんです。
おはようさんです。
どうも、節分も過ぎまして立春を迎えますと徐々にね、どことなく春がぼちぼちとやってきているのかなっていうことも感じますし、あの皆さんもね、あの日足がちょっと長くなったかなって、日が暮れるのがねちょっと長くなってきたかなっていうことをあの感じたはずではないかなと思います。で、私は郊外の方に住んでまして、横が田んぼがありましてね、田んぼのあれなんかのねところをずっと歩いてると、草までが春らしい雰囲気をふっと出してるなっていうのをあの感じております。はい、ではさて、今年も毎週月曜日のこの時間は喫茶店のラジオカフェからテーブルを囲んでハローラジオカフェおはようスタンドスを生放送でお送りいたします。進行は京言葉の会の金子京子です。どうぞよろしくお頼み申します。混んでおりやすのは元京都ノートルダム女子大学客員教授で国際メディアアナリストの住井隆夫さんです。おはようさんです、
うん、おはようさん、
はい、あのまた今日もいろんなお話をお聞きしたいと思いますのでよろしくお頼み申します。そして三条油の工事の久田アートインダストリーの3代目ご主人美容家の久田修洋さんです。おはようさんです。
おはようございます。
今日はあの来られる時に
そうですね、あの自転車がパンクしてまして
で、
もうあの競歩の選手みたいにして歩いてきました
、
はい、もうちょっと息が弾んでますが、
はい、いやもう大変でしたね、
はいはい、
またいろいろ聞かせておくれ、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお頼み申します。そしてあのゲスあ詩人の中村純さん、お久しぶりです。
お久しぶりです、はい、おはようございます、はい、
またあの、はい、後ほどいろいろ聞かせていただきたいと思います。はい、そしてゲストの方をお迎えしています。ゲストは去年まで番組をやっておられました三島太郎さんです。おはようさんです。
おはようさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお頼み申します。またいろいろとお伺いしたいと思うんですけども、ちょっとあのこうどういうようなあのラジオでやっておられたかちょっとご紹介していただけますか。
はい、毎月第4月曜日の午後5時にですね、タローズカフェという、はい、私のタローというところから取ったタローズカフェというあの番組でですね、はい、15分だけやらせていただきまして、はい、音楽ともう本当に好きなフリートークで、お話をさせていただいておりました。
はい、それしたらまた三島さんにはいろんなお話を初めてお目にかかりますので、はい、あの楽しみにしておりますので、よろしくお頼み申します。はい、それでは今入っています京都新聞ニュースをお伝えします。と今日はラジオカフェのスタッフの藤本香織さんにニュースをお願いいたします。藤本さん、よろしくお頼み申します。
はい、それでは今入っている京都新聞ニュースをお伝えします。京都市は2017年度から5年間で取り組む自殺総合対策推進計画の案をまとめました。年代別の死因で見ると20代での自殺が5割を占めており、若者に向けた対策を重点の一つに置いて学生の相談支援体制を築く方針を盛り込みました。関係機関との連携を強化し、2021年の自殺者数を現状から1割少ない200人以下とする目標を設定しています。次のニュースです。京都市下京区にある京都駅が 昨日開業140周年を迎え、記念セレモニーが京都駅前広場で開かれました。地元の書家のパフォーマンスなどが披露され、関係者たちが観光の拠点として重要性が高まる京都駅のさらなる発展を誓っていました。京都駅は1877年2月5日に開業しました。当時は現在より140メートル北にあり、現在の駅舎は4代目となります。次のニュースです。京都市左京区の京都府立京都学歴祭館、以前の京都府立総合資料館で昨日、陽明文庫の所蔵資料のデジタル画像に関する覚書の調印式が行われました。歴祭館が本格オープンするこの春以降に歴祭館内で閲覧できることになりました。資料をデジタル化した京都大学資料編纂所以外では2カ所目となり、出席者は資料の一層の活用に期待しています。最後のニュースです。京都市北区の東寺院で樹齢400年の裏久椿が見頃を迎えています。訪れた人たちが小さなピンクの花びらを眺めながら歴史に思いを馳せていました。裏久椿は織田信長の弟で茶人の織田裏久斎が好んだことに由来し、豊臣秀頼が東寺院を再興した際に木を植えたと伝わっています。椿は例年より1ヶ月ほど早く咲き始め、来月中旬まで楽しめそうです。以上、京都新聞ニュースをお伝えしました。
はい、お聞きにありがとうございました。今の京都新聞ニュースを聞いていただきまして、何か興味のあるようなお話ありましたでしょうか。先生どうですか。
いや、まあ、春の、ね、はい、気配がするようなニュースがありましたから、はい、今日はあれでしょ、雨も上がって天気もいいですからね、はい、まあ、春が来るのかなというふうにつくづく思いましたね。
そうですね。久田さんどうです。
当寺院の裏久椿の話出ましたけど、はい、私のお店の庭にも裏久椿植わってましてね、裏久椿ね、はい、ちなんだということが書いてありました。有楽町もその小田裏久椿から来てる地名だと聞きましたけどね。はい、東京の方お二人にちょっと驚かれまして、ちょっと鼻高だったかなとで、去年ね、私も1年間楽しませていただきましたけど、はい、真田丸、はい、ね、あれで有楽祭出てはりましたね。井上順がやってはりましたけど、なんか最初庭の裏草見てたら、裏椿見てたらなんか井上順が思い浮かんできてちょっと笑ってしまいますけどでもう一つ胡蝶わびすけ椿っていうのが、はい、それも一緒に植わってましてね、胡蝶わびすけ椿っていうんですね、はいはい、裏椿はピンクでちょっとやや大きめで、可憐というよりかちょっとなんか豊満な感じがするんですけど、胡蝶わびすけ椿のもうちょっと小ぶり で、はい、で花びらが白と赤とこうグラデーションになっているんですね。で、それはなんか利休が名付けたっていう話も伝わってますけど、はい、で それ見てると桂文枝を思い出しますね、はい、二人やはるみたいな気がしてちょっと一人で笑ってしまうんですけど、はい、
本当にありがとうございました。中村さんどうですか。
ですね、すっかり梅ももう咲き始めてますしね、はい、先週でしたかね、山城の方の今昔物語の里っていうところに、はい、もう木津川の方ですよね、はい、取材に行ったら、ロウバイ、黄色いね、いい香りのロウバイの枝の元から、お出かけですかって言われて、はい、はい、って言ったら枝を一つ切ってくださったんですよ。でそれ私すごく嬉しくって、はい、京都の人って昔枝を、ね、切ってそこに文を託して送りましたでしょ。京都だと思って一人で感動して枝を持ったまま取材に行ったってことがありまして、はい、はい、いい話題、
いい思い出もできました。
そうですね。はい。
はい。三島さん。どうですか。
私も毎日のようにちょっと花を生けておりまして、はい、今ま本当に椿が美しい、で今年はこの冬は少し椿いい状態のものがややちょっとこう少なめということも、まあ普段はお花屋さんで、はい、椿いろんなお花を、まあ、 購入しているわけなんですけども、今年はちょっと大きな、まあ、白玉椿でも、はい、大きめのがちょっとややしか少ないというようなお話を、はい、一粒がですね、はい、お花屋さんに1000円するんですけども、後ろに後ろの庭にあるとか聞きましてあそれは羨ましいなと思ったり、はい、先ほどのわびすけも小さくて本当に可愛らしいし、本当そして今日ここへ初めて寄せていただきましたけどもいきなりおはようさんどすって言うていただいて僕も京都生まれ京都育ちで、はい、まあ、一時ちょっと東京にいたこともあるんですけども、改めて聞きますと、
はい、
あいいもんやなと今日言葉素晴らしいいいもんやなと思って柔らかくて、はい、素晴らしいなと思いながら、はい、皆さんのお話を聞かせていただいております。
お気に入りをますます使っていかなあかんと思ってますねけどね、はい、お気に入りありがとうございました。
先ほどの京都新聞ニュースのところで、はい、おっしゃってました一つの問題で自分から命を絶つような自殺問題みたいなこと、日本国でそういったことがちょっと増えているということを、はい、やはりその国の中で閉塞感がやっぱり若者に向けてそういったことがやっぱり感じられてる、なんとはなしにそういうことがあって無意識的にそちらになっちゃってるあれが動いてるんじゃないかなと思うわけなんですけど、
ありますね、そういう感じがひしひしとありますね、
はい、そしてそれに関して、まあ、例えば、やっぱり二十歳前後ぐらいになると仕事へ、まあ、仕事をするっていうことが、うん、まあ、生活を支えるための柱でやっぱりお金を稼いで、自分で自立して、生活をしていくということなんですけども、まあ、一つの考え方で例えば仕事に対する人間の考え方にもう大雑把に簡単に分けて二つの考えがあるということをちょっと思っております。一つは西洋式の考え方、キリスト教的な考え方と、まあ、日本にある昔古来ある、まあ、日本に土着するような日本的な考え方2つがあると思います。で1つの西洋式のキリスト教的なことで言いますとこれは全てとは申しませんけどもアダムとイブのキリスト教の起源の時に、神さんが、リンゴ食べるなよとあかんよと言うわってそれが蛇にそそのかされてリンゴをかじっちゃった。そうすると知性、恥じらいとかそういうのが目が開けちゃってこらなんで食べたんやと神さんが西洋の神さんが怒らはったわけですね。これは罰に値するということで罪意識を人間の心に植え付けたと。でそれで、罰を与えなあかんと神様が罰を与えなあかんと。で男には、労働の罰を与えた、
はい、
女性には生みの苦しみを与えたということがあるわけで、ということは労働というのは何もなかったらしなくていいけども、神様からの罰で罪意識で労働しなくちゃいけないというその罪と労働がくっついとるような状態で仕事をしなくちゃいけないというのが西洋的なキリスト教的な
考え方ですね。確かに、
はい、でも、はい、日本の場合振り返ります。日本の場合は、大和国家大和の国から国家成立していって、大陸の一つのただの島であったところが国も発生してない時に国が成立していく、その時に、縄文から弥生で、大和国ができて日本国の元ができた時に国譲り物語もあって国家として人口を増やさなくちゃいけない。でそこで稲作根本である稲作ですよね、まあ、神道にも結びついてくるわけで稲作これが米食べなくちゃいけない今でもある主食である お米、私もまあ飲食業に勤めた食の、はい、食のことに仕事が携わっておるので、お米っていうのが大事で、この稲作、今でも天皇陛下が三重県の、あ、その宮内庁の場所で御田植え祭のが、
ありますね、
春先にございます。はい、自ら稲を植えた、田植えしてあるわけです。うん、毎年その儀で、今は儀式的にはなってますけど、自分で稲作、自分で労働っていうものが神と一体なる、うん、一つの国が生まれるための神と一体となるというようなことで、労働というか、もう国、そうイコールなんですね。仕事イコール神と一体となるような国を、国家を作らなくちゃいけないということを、うん、なさったというので、罪じゃないんですよね。そして皇后陛下には何をやったかというと、お蚕さんで絹織、衣服の衣食住のいいですね。
あ、やっぱり労働ですね。
そうです。で、労働っていうことで、その労働に対してはもう一つ、こう決して罪ではない、一緒に、人生そのものみたいな、暮らしそのものみたいなところがあるんじゃないかということは、僕もちょっとこのことに関しては、戦宮 の、 あのずっと前に講演会がちょっとあったところで、まあ、勉強させてもらったことなんですけども、
まあ伊勢神宮がその象徴でね、
はい、はいはい、そうですね、
はいはい、お気に入りありがとうございました。では、あの今日1曲目の音楽をお送りしたいと思います。由紀さおりさんと安田幸子さんのデュエットで、トルコ行進曲です。
はい、トランプになって、
ただいまお送りしました曲は、由紀さおりさんと安田幸子さんのデュエットで、トルコ行進曲でした。ハローラジオカフェ、おはようさんです。三条五小町下がったラジオカフェから生放送でお送りしております。それではメディアコラムコーナーです。住井隆夫さん、よろしくお頼みします。
はい、ですね、はい、今日はちょっと複雑な問題なんですが、日本とかアメリカで問題になっている新しい問題があるんです。はい、日曜日、毎週日曜日、先週だったんですけども、毎週日曜日の夜ですね、深夜に毎日放送が映像17、2017年ですから、映像17っていう番組やってましてね、はい、そこで沖縄の基地反対運動を取り上げたんですよ。
はい、
西加さんっていう毎日放送の、はい、割と優秀なディレクターの人が取材して番組にしたんですけどね。はい、でその番組の中身はね、こういうことなんです。沖縄の基地反対闘争で高江町でヘリパッドができて、はい、反対運動ありましたね。座り込みしたりして、はい、で今度は辺野古でまた工事が再開されるというので、はい、しばらくは騒ぎになると思うんですけどね。はい、で基地問題が非常に大きな問題なんですけども、そのいわゆる基地問題とはちょっと違った問題が起きてるんです。はい、っていうのはですね、高江の座り、高江町っていうんですか、はい、高江地区っていうんですか、はい、そこを取り囲んでヘリパッドを作るというのに、まあ、沖縄の人たちが反対したんですけれど、はい、座り込みがずっと続いて、結構ね、何年も何年も続いたんですよ。
はい、
それでそしたら機動隊が投入されて、はい、座り込み隊を排除するとかいう騒ぎになって、その最中に大阪から来た機動隊員の人が、はい、座り込みをしてる人たちをボケとか、はい、同人とかね、 シナジーとかなんか言ってね、罵ったっていう事件があったじゃないですか、はいはい、でみんなひどいことを言うなと思って、ね、機動隊員がそんな発言をっていうので、非難が集中して、はい、その日の機動隊員は怒られた、上司から怒られたんですけどね、まあ、言論に注意しろ。ところがですね、その時点から少し流れが変わりましてね、はい、インターネット上ですけども、なんていうのかな、機動隊員は一生懸命やってるんだと、大阪の知事もそう同じことを言ったんですけど、機動隊員は一生懸命やってるんだけど、座り込みの連中が機動隊の仕事を妨害したりね、はい、走ってる車を妨害したり、それから言葉、悪い言葉を、非難の言葉を投げつけたりして、はい、悪いのは座り込みの方の人の、なんていうのかな、そういう過激なね、はい、行動が問題なんだと。混乱してるっていう言うけど、その元は機動隊じゃなくて過激な言動の反対派の人たちだと、はい、いうね、説が流れ始めましてね、はい、一挙にブワーッと広がって、で例えば座り込みをしている人は県外から来ている人が多いとかね、
はいは
い、で事実とは違うんですけども、ある、テレビにも映ったような人がいるんですけれども、はい、その人は1970年代の成田闘争のに参加した過激派が駆けつけていると、
はい、
嘘なんですけどね、
はい、
それからまあ言ってみれば、座り込みしてる連中はプロの連中で、日当2万円もらってるとか、
ね、はい、
それから5万円もらってるとか、あ、それ土曜日曜お休みしてるとかね、そういうね、なんかその座り込みをしてる人たちを非難する、
はい、
言動っていうんですか、でそれは全て事実と異なってるんですけどね、日当もらってるとか、週休5日制だとかそんなことはないんですけどね、一生懸命沖縄の軍事基地に反対して生活が脅かされたりなんかするのを問題にしてるということなんだけども、そういうインチキ言動が、
はい、
充満するようになったんですよ。でそうこうしてるうちに、ネットだけじゃなくて、東京に小さなテレビ局の東京 MX テレビっていうテレビがあるんですけどね、はい、そこの番組でもね、同じような発言をしてね、はい、問題になったんです。でね、翻ってみると、アメリカでは MX ニュースの場合にはね、動員されてる人たちは逮捕されても生活に影響のない65歳から75歳を集めてると。だから老人過激派、高年齢過激派集団だとかね、そういうことをもう いろいろ言うんですよね。で、それと同じことを東京メトロポリタンのニュース女子っていう変な報道番組があるんですけどね、はい、そこでも同じようなことを言いましてね、つまり誹謗中傷するわけですよ。で抗議してる連中の中には外国人もいて、韓国とか中国から駆けつけてるとかね、はい、そういうところの応援をもらってるとか、いうことになってるんですね。でね、考えてみると、最近インターネット上で事実ではない偽の情報があたかも真実のように流されて、それを信じ込んで、はい、なんか逆に今度はそのデモ隊を攻撃するとかなんかという、ことがね、流行ってるんですね。でね、こういうことになった元っていうのはね、アメリカなんです。アメリカのインターネット上でね、 大統領選挙の時に偽、フェイクニュースサイトっていうのがたくさんできましてね、で、ありとあらゆることを、まあ、攻撃される対象は民主党だったんですけどね、ヒラリーはヒラリーの、なんていうのかな、陣営の中にスパイ行為をしている者がいるとかね、全然ね、嘘なんですけどね、いろんな偽のニュースをアメリカのニュースで流しましてね、偽ニュースサイトっていうのがに確認できただけでも30ぐらいあって、 それをね、がたくさんの人に見られてるんですよ。どうしてかっていうと、インターネットの場合には人に見られるような単語を散りばめると、見る人がガッと増えるという妙な仕組みみたいなのがあるんですね。そういうので巧みに利用して、人々を引きつけて、普通のニュースっていうかな、ちゃんとしたニュースを脇に追いやるみたいなようなことがありましてね、まあ、選挙がその影響を受けたかどうかっていうのは分からないけど、アメリカでは選挙にもかなり大きな影響を与えたのではないかというふうに分析されているんですね。でね、そういうデマニュースやなんかが横行していることに対して、それからまあアメリカでは新しいトランプ政権が移民の入国を禁止するとかなんかっていう、まあ、いろんなことをやっていて、もう大きな問題になってるんですね。それで、大きな問題になってるんで、たくさんの人がいろいろ問題にしてるんですけれども、ついこの間ですね、アメリカのなんだっけな、アメリカの女優さんのメリル・ストリープさんが、はい、テレビでやりましたから皆さん ご覧になってると思うんですけども、はい、ドナルド・トランプを批判した後ですね、信念を持って、怒りとか抗議の声をきちっと上げる報道機関がとても必要だと、どうしてかって言ったら、報道の自由こそアメリカの建国者が憲法に定めた原則だから、それを揺らぐことはできない、嘘ニュースフェイクニュースが横行するというのは民主主義の危機だっていうのを演説で喋ったんですね、はい、まあ、それに対してトランプは違うとかなんかいろいろメールで言ったようですけどね。そしてね、アメリカでは今度は逆に、日本とはちょっと逆なんですけれども、そういう状況の中で、例えばニューヨークタイムズが大統領選が終わった後からだったのが残念なんですけれども、有料購読者、お金払って新聞を買う人もいるし、インターネットでお金払って見る人もいるんですけれども、13万件ほど増えてるんですね。だからね、どうも真実の報道、メリル・ストリープが言ったように、やっぱり真実を伝える、それから理不尽なことがあったら抗議する、怒りの声を上げるというようなことが必要だということを、アメリカの人たちも気がついたんじゃないか。日本はまだそこまで行ってませんでね、インターネット上にインチキニュース、偽ニュースが機械的な操作でたくさんの人が見るような感じで横行しているという問題がありますから、何とかしなきゃいけないと、何か対策を講じないといけないと思うんですね。インチキニュースの中には、なんか肩こりは、なんていうのかな、肩こりは先祖の霊がたたっているということも原因になっているっていう医学欄が あったりしてね、その医学欄を作ってた会社は 横浜のベイスターズのオーナーで、コンピューター会社があるじゃないですか。なんて言いましたかね。DNA ですか。DNA が運営してるサイトがねいっぱいあるんです。でそれが偽ニュースが混じってた。でわざわざそう人の目を引くようなフレーズを入れていたということが分かって、 DNA は一時全面閉鎖しましたけどね。だから日本でも同じようなことが起こりつつあるんですね。今インターネット上で無責任にガンガンガンガンニュースを出してる、面白そうなニュースを出してるというののかなりのパーセンテージが根拠なく勝手に書いてる、あるいは意識的に嘘をついてる。アメリカではそうだったわけですからね、意識的に嘘を言っているということですけども、なんかもう混乱して、報道の自由という、あるいは真実の報道というのが混乱してまして、アメリカでは記者会見の席上で出た話ですけど、なんていうのかな、オルトニュースっていうんですけども、ほら議事堂の前に就任式の時にたくさん人が集まったじゃないですか。で新聞社が空撮で調べたらば、オバマ大統領の時の就任式の3分の1ぐらいだったっていうことが人数では分かって、その写真が報道されたんですね。そしたら、いやそんなことはない、今回の式典に集まった人の数は史上最高だというふうにトランプの報道官が言ったんです。でマスコミがおかしいじゃないかって言って追及したら、いやこれはオルト真実、もう一つの真実だと、で我々の方が正しいと、たくさん集まったんだってこういうふうに言うというようなことも起きてましてね。だから真実とか事実とか報道とかめぐって今混乱が起きている。その余波が日本にも来て MX テレビのインチキニュースが今問題になってるんですけどね。BPO という放送の監視機関が調べるというふうに言ってますけれども、そういうとこにも波及してるし、それからインターネット上の Facebook とか Twitter に載るインチキなニュースをどうするかっていうことがこれからだんだんに問題になってくるに違いないというふうに私は思いますけど、皆さんはどんなふうに見ておられるでしょうか。
はい、お気にありがとうございました。今のお話聞かれて久田さんはどのようなことを思われました
か。常々感じていることなんですけども、はい、だから従来のマスコミと言われる新聞とかテレビとかがあまりになんかもう牙を抜かれているような感じがして、そこにまた新しい形のメディアが入ってきてますから、その混乱期なんだろうなとは思いますね。オバマさんも辞めはるときに報道陣前にね、私の時も えらいこと言ってくれたなというけども真実を報道してくれというふうなことを言ってはりましたよね。だからあれは正しい意見やなというふうに思いました。
そうですね、はい。最近ね、
何か皆さんご意見ありますか。
はい、メディアって言ってもインターネットのサイトなんかはね、その従来の報道機関っていうのと違って、まあ、誰でも言ってみればできるっていう、そのインディペンデントジャーナルっていうのが日本では原発事故以降とか安保で大新聞がとかマスクメディアやらないことを発信する志ある人もいる一方で、まあ、虚構新聞のようなこれは何だろうというようなものをこう何の倫理観、報道とか倫理ってなく、ライターと名乗ってれば誰でも書けるような発信できるような時代なので、そこがすごく難しいなというふうには思っています。一方でなんか今安倍さんの報道なんかを見てると、なんかこれ報道してるけど虚構新聞かなみたいな事実がいっぱい横行しているので、なんだかよくわからなくなっているという、そうですね、なんか嘘であってほしいような最近の政治の報道も感じるので、
聞いてたらね、
そうですね、
どうぞ。
はい、 既存メディアもしがらみがあって、はい、もちろんコントロールされていると、で今回こう先ほどインディペンデント、まあ、いろんな方がどんどん出すことは逆にいいかと、なぜかというとコントロール既存のメディアもいいとこと悪いとこあったと思うんですよね、でコントロールされているのであんまりそのコントロールされないように違うとこで違うで、ね、いやほんまこっちですよと言うと精度が上がると思うんですよ、真実の精度が、反対があれば逆に、もうちょっとこれを、膨らましてこっちが真実あったものを極端にこっち心が反対に触れちゃって大きくおひれはひれ作った時にいや そうないけどちょっと違うというと精度が上がると思うんですね、既存の、でそのためにはやっぱりこう反対もしっかりとないといかんのかなとは思いますね、で結局あまり嘘も流せないし隠し事ばっかりはできない、全てがオープンする必要はないと思うんですよ、それは例えば一つの国を支えるためには、どうしても出せないこともあるわと思うんですけども、まあでも、まあ、一応国民に損になるようなことはあんまりしていただきたくないよなっていうようなことは、誰のための国であるかとかですね、誰のための何やと税金をちゃんと納めてるかとか誰のための税金であるかとか、その辺はやっぱりで先ほど政治家の方も お話もありましたけど、まあ、もう政治家になるためにはまあ、 ある程度は、ね、谷松さんもやるので、はい、もうその時からしがらみがあるわけで、やっぱりコントロール感ある可能性も十分あるわけでね、その辺でできるだけ誰のための政治であるかとか誰のためのものであるかということはある程度国民に分かりやすく、ある程度そこは今まで以上にはオープンしていかないと、はい、国が偉いことになるかなとか思ったり、ね、TPP の真っ黒の条文なんて話の誰が何のために消してるのっていう問題があると思いますけどね、
そうですね、はい、はい、おきにご意見ありがとうございました。では音楽なんですが、すみさん今日 CD をお持ちで、はい、
今日はちょっと、まあ、春の気配が感じられますけども、はい、まだ寒気がね今週襲ってくるという説もあります、はい、それですもんですからね、はい、ヴィヴァルディの、はい、四季という曲の中で、はい、冬っていうのがあるんですよ、はい、あまり放送とか皆さんが聞く機会がないと思うんですけど、まあこんなか雪かきのラッセル車が走っていくようなのが助走でありますけどね、はい、それをちょっと聞いていただいて、はい、まあクラシックですから、はい、第一楽章だけとかあるいは第一楽章の途中で終わりになると思いますけれども、はい、ヴィヴァルディの冬というのをちょっと聞いて、はい、いただいたら、はい、いいと思いますが、
はい、お気にありがとうございます、
はい、用意してきました、
はいはい、ただいまお送りしました曲はヴィヴァルディの四季からヴィヴァルディの冬をお送りしました。ラジオカフェおはようさんです。テーブルを囲んでの生放送でお送りしています。この放送をお聞きの皆様もご意見や話題情報などがありましたらメールかファックスでお寄せください。そして話の中に輪の中に入って送りやすいメールアドレスを申しますと info@radiocafe.jp ファックス番号は京都 075-253-6901 京都 075-253-6901 です。ただいまの時刻は11時17分15秒です。 ではゲストコーナーに入ります。三島太郎さん、よろしくお頼みします。
はい、私からの曲を1曲お送りしたいと思います、はい、この曲をお願いいたします。この曲はあのシベリウスのフィンランディアという曲なんです。この曲はですね、その昔フィンランドが、まあ、あの今でいうロシアですけど、その当時ソビエトの圧政もものすごい締め付けを受けて、こう征服されようとするときに、フィンランド国民が自国愛のために立ち上がって、勝ち取ったと、フィンランドの国を、まあ、認めさせたとか独立したという曲なんですよね。これはその昔のソビエトです。今のロシアのプーチンとは全然違いますけど、その当時でこの構図はですね、今の日本に当てはまるんじゃない、今までの第二次世界大戦の日本に当てはまるんじゃないかなと思います。でそれは大国はどこかというのはもう皆さんも言わなくてもその国でございます。はい、はい、でそれは安保問題にも関わっていると、ましてや、政治家の話でいうと年次日米か言っちゃってますけど、改革法案が毎年のごとく来て日本に要望書という名の、それに、まあ、従わざるを得ないというようなが、今までとあえてもう終わらせてしまいますけども、構図でもあったのかなとも思います。でいろんなやっぱりそのずっと戦後70年ほどですかね、いろんなことがあったと思います。その大きな法案の時には必ず事件や事故が起こっております。それはひょっとして 3.11 かもしれませんし、いろんなことがあるんじゃないかなとも、まあ、これは推測ということにいたしておきますけども、まあ、そういったこともあるじゃないかな。過去でいうとプラザ合意であるとかですね、いろんなことがあるのかなと思いますので、まあ、この曲をちょっと一曲、自国のね、こと思いますので、この曲を書かさせていただきました。
はい、はい、お気にありがとうございます。それで今日はその他どのようなお話を聞かせていただけますのか。
あ、そうですね、
はい、
いや、まあ本当に日本がですね、もう6年になりますかね、
はい、
3.11 の、まあ、事件と言わせていただきますけども、はい、そういったことであるとかですね、はい、いろんな苦難をね、今回初めてお会いさせていただきました。東京を含めまして、そういったこともありますので、はい、まあ、この辺でトランプさんが、はい、なったと。でこう慣れたということには完全にひっくり返ったとも言えますし、でもある程度アメリカ国内も日本国内も、はい、こんなことではいけんじゃないかという良心派的な方もね、はい、中にはいらっしゃると思うんですよね、はい、でまあ比較的従属国みたいな感じで日本は進んでましたけども、やはりこれから向こうも変革の時ですので、これまた逆に日本もチャンスであると思っております。はい、ですからそこで、未来のビジョンと、そして、まあ、どっちかというと自分の足で立つみたいな、はい、形で日本が良くなっていけばいいかなと一国民として思っております。
はい、
例えば税金なんかもこうどんどんこう納めて、
はい、
まあ、だいぶ低くなってる税もあれば、はい、高くなっていってる税もあったりしてあるんですけども、ね、国民に返ってきているその率なんかも非常に低いということを聞いておりますので、何のために我々は働いているか、先ほど仕事感も含めます、はい、ですけども、まずもってアメリカがアメリカファーストなら日本はジャパンファーストでないといけないのかなと、
はい、
ジャパンファーストというのは大きなところばっかりでは決してありません、はい、大きなところは外へ出ちゃって、それこそタック成分を利用して税金も納めないから、それこそどこの国の何の会社かというようなことで、土着が先ほどの土人発言ありましたけど、僕は土人発言逆に嬉しいなと 土着人でありたいと思っております。そこで生まれてきた、うん、育ったアイデンティティというものが、はい、それが離れちゃったら根なし草、
うん、そうですね、
根なし草だと思います。僕は日本で生まれた、京都で生まれたというね、その今回はこの姓は日本京都で生まれたということを、はい、認識して存在意義だと思うので、はい、土人でも土着人でも結構かと思うんですけども、
はい、
そうでありたいなと、
はい、
今回生きて死ぬまではよくね、はい、仏教の教えですかね、
はい、
先ほど神道の話もしましたけど、仏教の話で言うと生まれて死ぬまで一つ旅行へ来てるんだと、うん、我々普通にフランスへ行けば、はい、シャンゼリゼでカフェを飲んで、うん、フランスフレンチを食べて、凱旋門を見たり、モン・サン・ミシェル見たりとか、はい、博物館行ったりとか、美術館行ったりとかしております。今回は日本に来ているので、はい、それこそ日本語を大切にしたいと、はい、日本語言葉も大切にしたいと思いますし、はい、それがアイデンティティだと思いますし、はい、そしてそこのものを愛する、
はい、
そしてそこに、還元されていく、それは愛情であるかもしれませんし、そういったことはやはり非常に重要だなと。
大事なことですね。
そういうふうに大上の方々も、大上の官僚の方々も全て含めて動いて、はい、行くべきでないと、誰のための何だということになっちゃうのかなと。で、まあ、余裕があればもちろん海外のそういったことにもあれですけど、はい、まずもって国内のことを考えていただきたいなとは思います。
はい、ありがとうございます。まあ、三島さんに音楽を通しましていろんなお話を聞かせていただきました。ありがとうございました。ポエムレポートで中村ニュースさん、よろしくお頼みします。
はい、よろしくお願いします。昨年末12月30、31日に書いた詩をちょっと読みます。
はい、
湯あみ、お湯の湯にあみという、はい、赤ちゃんをお風呂に入れる時の湯あみという言葉です。はい、湯あみ、年の瀬の公衆浴場、弱い30ほどの娘が60は過ぎているのだろうか、その母らしき人に両手を取られ湯船に入ろうとしていた。母はつやつやした肌の割に曲がって痩せた背骨を折り曲げて、そっと娘の手を支え後ろ向きに先に湯船に入った。娘は成熟した女の体の割にあどけない顔をして静かに微笑みながら、すっかり母を信頼しきった様子でそーっと右足から湯船に入った。向き合って湯船に浸かる二人の周りには湯煙に包まれた静かな時間が流れている。娘が母を見つめる眼差しはどこかで見たもののようだ。ああ、我が子が赤ちゃんの時に私を見つめていた目だ。あの娘は赤ちゃんの魂のままで、あの母は子供を育てる人のかがんだ背中のまま30年も過ごして、そして少し老いたのだろうと。洗い場で娘は母にじょうろを手渡され、ご機嫌なままずっと遊んでいる。母は赤ちゃんを洗うように娘の足の指の間まで丁寧に丁寧に洗っている。この母と娘を世間の目が悪意で包む日もあったかもしれない。娘は赤子の魂のまま、母は赤子を育む幸せな母の時間のまま。意味のない人生とは誰が言えるだろうか。愛された娘の豊かな時間、母の満たされた時間の連なり、このままの時間がずっと二人に降り注ぐように、私は見ていないふりをしてずっと祈っていた、という詩です。
はい、ありがとうございました。はい、なんか今のその詩を聞かせていただいて情景がざわっと浮かんできて、うん、あ、そういう時期あったよね、私も子供育ててる時期にとかいうのありましたし、 なんか小林秀夫という作家がいはるのに、はい、人形っていうのがあるんです、はいはい、うん、ちょうどよく似たね、なんか、ね、あっちはちょっと形は違います。
赤ちゃんを失ったお母さんが気が触れちゃってる人がずっと人形を抱いてっていう、
ね、でまあそれをね、やっぱし世間の人がそのことを触れずにそっと見守ってるというような感じですし、そうですね、そういうことってね、やっぱしある部分大事なことなん違うかなっていうの
を、なんか相模原の障害者施設の事件がずっとね重たくって去年、
はい、
での言葉が出なくて、その時にこの母と娘に会った時に、で周りも静かに掘ってあるんですよね、
そうです
ね、でなんかね本当に誰が意味のない人生とかそういうことを言えるんだろう、
あそうです、
ね、ものすごい幸せそうな親子だ、
はい、そういうことって大事なことですね、はいはい、あの久田さん、今の地域化派ってどうですか、
ね、本当にあのそれこそ言葉が出ないというか、はい、情景が思い浮かんで、
そう
あの本当に人間って素晴らしいなと思いますね、
そうですね、先生どうどうしてやろう、
そうですね、あのいつもあの中村さんの詩は、
はい、
あの必ず情景を伴ってることが ね、はい、あの多い詩ですから、
そうです、ね、
あの絵を見てるようなあの感じもありますね、ああ
そう思いますね、三島さんどうでした今の詩を聞きやして、
あの本当一つの言葉ずつ で、はい、我々その日本人としてそこから、まあ、各受信機、日本人の受信機でポエムって本当に素晴らしい詩っていうのは素晴らしいんだ、はい、そこから膨らまして我々あの考えていけるっていうのも、うん、あのすごい日本人の受信力で、ね、まあ、それぞれ の合わせてその言葉の形は多少大なり小なり違ってもそこで膨らんで考えていくっていうのは、うん、日本人の一つの特性かなと思いますよね、
はい、はい、確かにそうですね、お気にありがとうございました、意識化していただきました、引き続きまして京町集コラムなんですけども、久田さん今日はどのようなお話を聞かせてもらいますでしょうか、はい、
そうですね、あの、ま、私も孫が5人おりまして、
はい、
で一番小さいのは2歳なんですけどね、
はい、
あの上の子が幼稚園とか行ってる間にあのその子守を頼まれるんですよね、ならそのまあまあ、 あの2歳と私とでうろうろするんですけども、うん、子供がもうあっち行ったりこっち行ったりして、あっち行ったらあかんあかんとか言いますよね、でよく考えたらこれ20年後立場は全く逆転してるやろなと思って息子あの孫は多分22になってますし、私はもう80いくつになってるわけで、おじいちゃんそっちだらかんって言うの、そうか言うて怒られてる、全く逆の立場に20年というたった20年のに全く逆になるなと思うちょっと笑ってるんですけども、ね、あの節分は皆さんどっか行かれましたか、
は
い、吉田神社、
はい、
あ、ま、私生まれてからもずっと京都ですけど、はい、吉田神社まで行ったことないんですよ、であの お化けも見たいんですけどね、
はい、
あのちょっと遠いなと思ってしまうんで、あの私は三部寺さんにあの毎年行ってます、あで あそこにね幸福堂さんというあの和菓子屋さんがあるんですけど、ね、そこ であの期間限定の金つばを売らって、はい、あれがまた美味しいって、
ね、
あれがもういつも楽しみですね、
そうですね、
であの私あの、まあ、豆まきといえばあの思い出があるんですけども、
はい、
もう20年ぐらい前ですかね、あの父がまだ入院してまして、でそのラスベガスへみんなあのスタッフを連れて行くことがありましてね、でその前に病院に寄ったんですね、そしたらあの病院から豆をもらったみたい でこれ持ってけって言われて、ああそうかってでもらってあのラスベガス行ったんですけども、そのちょうど節分の日にラスベガスにいたんですね、であのラスベガスで豆まきしようかと思って、でホテル あの部屋の窓をちょっと開けて、そこから鬼は外ってやったのが、まあ、あの懐かしい思い出ですね、で 下の方はプールが小さく見えるようなかなりあの上階やったんですね、
はい、
誰も気がついてそう あったかどうか分かりませんけど、まあ、空から豆が降ってきたってびっくりしてはったやろなと
そうかもしれんです ね
そんな感じで、うん、あのまあ、節分だとあの、まあ、一つの区切りですからね、これもね、はい、あのいろんなことを思い出してまた気分を新たにして、皆さんのために頑張っていこうというふうにいつも思います。
いや、そうですか、はい、あのあ先生は分かりました。
はい、今年はね、はい、どこにも行きません。ちょっと用があって奈良に行ってたもんですから、
そうですか、
どこにも行きませんでしたが、はい、京都に戻ってきて、あるあのバーにいましたらね、
はい、
あのお化けというか、はい、あの美人を連れた男性が入ってきまして、はいはい、あのお化けの一端に触れました。
あ、そうですか。あの三島さんは、
私もあの 吉田さんにあのお参り行かせていただきまして、はい、やはりあの目ね、あのもともと正月旧暦でいきますと、あの立春ということです。
そうですね、
これが変わったのは確か明治の最初なんで、はい、この時に日本が一回変わってるんですよね。そして第二次世界大戦でももう一回変わっちゃった、これ2回グッグッとシフトされちゃったのは、まあ、江戸時代好きなので、はい、熟成されてた鎖国で熟成されて僕は好きなんで、
はい、
まあ、あの鎖国そのために自給率を上げなくちゃいけないと、はい、食は一番安全なものを子供たちに、先ほどの子供たちが安全なものを食べている、これは親心というか先輩というか先に生まれたものが皇族のためにちゃんとしたあの国というかそういったものを確保しなくちゃいけないというのは本当親心であるとは思いますので、ね、はい、その辺でちょっと いい時代やったなと、あ、生きておりませんけどもね、
江戸時代
先生で生きてたかそれは分かりませんけども、よかったんじゃないですか。ある意味すごく文化も、
はい、発展しましたね、
熟成された技術も、ね、手先の器用な日本人、それは素晴らしいことだなと思っております。
先ほどのお話だと今変わり目に来てるんじゃないかというご感想ですよね。
はい、そうですね、グググッとこう日本らしさオリジナリティアイデンティティということでしっかり日本国民がそこに、まあ、あのしっかりとプライドというか持ってやっていくべき、はい、うん、かなと思いますね。
はい、どっちか分かりませんけど、その明治新と戦後、まあ、敗戦とね、でその第三のパラダイムシフトがやってくるというのはよく言われてますよね。それがいい方であれば絶対もうそれはね嬉しいことですし、またさらに90度曲げられたら困りますよね。
そうですね、あの京都で昔はね、豆まきお商売してはるとこはね、あの福は内お庭内って言わはるんですけど、お庭の荷っていう字は荷物の荷と書きます。その時はお庭内って言います。で、あのそこの主人がこう福は内、荷物がたくさん入ってきてお商売が繁盛するようにで、お庭内、荷は荷物の荷って書くんですけど、大庭って言わはったら家族の人がそのお父さんのとこずっとついてごもっともごもっともって言って豆まきをしはったというあのお話があります。いかにも京都らしいなっていうようなね気はするんですけど、京都って大体この節目節目にこうあの気持ちを引き締めるようなね、あのお祭りというかね、そういうことが結構たくさんありますよね。だからその節分もその一つかなっていうように私いつも思うんですけどね、そういうようなこともあの言われてきてます。はい、まだねお時間ちょっとありますけど、今日総合しましてまだお話が ありましたらどうぞあのしてみておくれやす。
まあ、さっきのね続きになりますけど、はい、西武さんが今変わり目に日本も来るんじゃないかって、はい、いい方に行きますか、あの悪いことが起きるかどうでしょう。
いい方へ、
行きたい
の一人つぶつぶの一人ずつの、はい、我々が、うん、あの発、これから少しは発信していかないといけないじゃないかという、うん、あのやっぱり日本を取り囲む海外の人は原稿でしか伝わらない、アメリカ人なんかは異種民族ですので、うん、原稿で使わなくちゃいけないと、わからないと、日本人は黙ってても雰囲気空気を読むとかいうのでわかる、国民性を持ってますけども、発信はしていって、 外に向けてはきちんと発信していかなくちゃいけないんじゃないかな、
う
ん、
帰ろうって言わないとダメだっていうことです ね, ですね我々がね、
そろそろ悪い人はもういい加減せえと悪い人って言ったらあれですけど、まあ、そういう策意を持った方にはもういい加減せえと言っていかなくちゃいけないのかなと、こうなんじゃないの、ね、っていうことを提案をしていかなくちゃいけないんじゃないかなとも思います、
ね、声を上げるっていうことになりますかね、
はい、
今まではね日本人は割とおとなしくて、はい、対外的にはものを言わないということだったけど
ありましたもんね、
いろいろ対外的にも、はい、ロシアにも中国にもアメリカにもものを言わないといけない、まあ大きく言えばね、
そうですね、うん、
個人個人もなんか発信していくっていうことですか ね, ですね、
まあ、国内でも昔だったらもっとこうデモみたいな感じでこう訴えるというような行動がもっとあったように思うんですけど、最近はそういうのが少なくなってるなっていうようなをね感じますね。私は子供自分でもそういうのはよう見ましたので、うん、でもっといろんなことでこうようブラックカード持って街の中こうよう通ってはったなっていう印象が結構あったんですよ。じゃあ最近はあまりそういうのが少なくなったかなっていうような感じします。
ある意味それはそれでいい部分もあるんですけども、ね、逆にそぐわれてるという部分があるのと、ね、そしてそれちょうど思い出しましたけど、アメリカに ICIJ という、NGO で国際的に民主化をこれ良いと思ってはるわけで、民主化を進めるというカダフィを倒したり、はい、核がなかった、イラク攻撃したという ICIJ というのはジョージ・ソロス の, オープンソサイティ財団がバックアップしてますけれども、はい、うん、とんでもない、とんでもない言ったらあれかもしれませんが、うん、そういったプロパガンダ、組織があってちゃんとネットにも載ってますし、そういうデモを仕掛ける、そして相手、自分が支配したい国に入り込んで、あいつは悪者だと、うん、あの社長は悪いとか、あの大統領は悪いとして、うん、内側に入り込んで工作して、うん、転覆さすというような、うん、実は明治文明開化もその一端である。あ、まあ、これはイギリス、撮影戦争もありましたけども、まあ、アメリカのお兄さん本家であるのはイギリスであるということも、うん、そういったことも絡んでいるというようなことはあるかなと思いますし、なるほど、ね、まあ、そのうち 9.11 もですね、それと絡めて言うと 9.11 もまあオープンされていくんじゃないかなということは、うん、まあ、あるのかなと。
それはトランプが言ってますね。
で、まあ、ヒントを言うと、やはり大昔は大英帝国というのが非常にあったと、うん、で日本が、まあ、ある意味良きも悪くも独立させていった恨みがあるのかなと、うん、これもまた暴露話になっちゃいますけども、うん、まあ、その辺で読み解かれると 9.11 もなどなども問われていくんじゃないかなと、
うん、今の今度はロシアがね、いろいろ世界的に動いてると言われてますけども、はい、
そうですね、今のところは、まあ、日本的にはいい、うん、いい方には動いてるのかなとも思いますね。
なるほどね。
それは先ほど言ったフィンランド・フィアの 日本と大国との今の関係がで抑えられてた部分があるので、まあ、そちらそちらの、まあ、うん、独立した、うん、どこでもどことも日本が有利の国益のために外交する、うん、やっと許しが得れるかもしれませんしね、
うん、なるほどね、はい、
それはメディアに携わっておられた勉強の権威のある鈴木先生がよくご存知かと、その辺はよくそのご存知かなと思いますけどね。はい、
若い頃三島さんよくね外国行かれてたと思うんですけど、はい、そういう経験から言っても、はい、何か変化の
兆しは、あ、そうですね、やっぱり井戸の中の蛙でおったら分からんことがいっぱいあるということで、僕はちょっと飛び出したことがありましてね、
はい、
しかし、まあ、日本の良さも嫌いだった部分があって、非常に嫌いだった部分もあるんですけども、逆に、はい、あ、こんなとこが素晴らしいことがあるんだなというようなことを、ただその20年30年前からよりはちょっと崩れちゃってきてますよね、
はい、
30年前の中曽根首相の、あと非常におかしなことについてはあれなんですが、いろんなことがあったのかな なと、この20年ですよね、よく失われたとかも言われておりますけどもね、はい、20年から30年ぐらいですよね、はい、そうですね、良きトランプも良きアメリカを取り戻したいと、はい、我々も良き日本 の、 あの力のあるような、はい、ね、近い将来
立ち戻りたい
というような気持ちが理想かもしれませんけど、はい、ございます。
お気にありがとうございましたと、そろそろお別れの時間となりました。本日あのお越しいただきました方、元京都ノートルダム女子大学局員客員教授で国際メディアアナリストの住井隆夫さんでした。お気にありがとうございました。
どうも。
そして三条油の工事の久田アートインダストリーの三代目ご主人美容家の久田茂雄さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。失礼いたしました。
そして詩人の中村淳さん、
ありがとうございました。
そして三島太郎さん、いろんなお話聞かせていただきました。お気にありがとうございました。司会は京言葉の会の金子京子でした。どちらさんも親かまっさんでした。ほんならさいなら。おおきに。